は煩悩を捨てるといえども、しかも修行のために法を説いて、煩悩生じを本にし、一切の苦を断ずることを得てしめる。と書いてあります。これもなかなか難しいところですけどね、あの自分ができんくせに人に言うなよっていう人もあるわけです。自分が救われてから人に話しますね。
ところがこの出来事、煩悩を伏せるといえども、いまだに私は煩悩を持ってるんだけども、そのままでその人が煩悩の人を煩悩生じを本にし、一切の苦を断ずることを得てしまいながら人を救うことができると書いてある。だから自分ができないから人に言ってはいけないという人が中にはある。私は自分ができなくてもいいことは人に言った方がいい。で、お経にはそう書いてある。私もできないけど、ね、だから腹立てたらあかんよっていう話が来たってそうで、だから腹立てたらあかんよという人は絶対その人は腹立てない人かって言うとそうじゃないしな。腹立てることもある。だからお互いに煩悩は持ってるんやけども、その煩悩とないのと同じような話をし、人を導くことができるわけですね。だから煩悩を捨てるといえども、しかも修行のために法を説いて、人のために教えをして、その他人さんの煩悩生じを放棄して、一切の苦を断ずることを得ている。この煩悩生じを放棄しっていう、煩悩っていうのは、まあ、あの迷いや欲望やそんなものですね。で、生じっていうのは、これも苦しみのことです。生まれ死ぬっていう。だから、お経の中で生じって出てくると、それはあの死を、死なないというふうに解釈を直訳すれば、死なないという表現をするんですけど、死なないということは肉体がなくならないという意味ではないわけですね。で、人間の苦しみの根本は生まれ、そして死ぬということが一番 の苦しみの根本やから、それで苦しみを代表して生じという言い方をしていると解釈してもらったらいいと思います。でも、それが死なないことなんですけどね。この苦しみから解放された。生きるとか死ぬとかということに執着しないことです。それは、死なないということなんですけど、まあ、こうして出てくる場合は、生じを本にしという場合は、そういうあらゆる苦しみ、根本的な苦しみから離れることができるという考えでもあったらいいと思います。人間の苦しみなんて、もその都度、その都度いっぱいあるからな。一つ取り上げていくと、そんなものに関わってたら、もう生きてるのしんどくなってくるから、もう苦しみに関わらんことです。関わらなきゃいいんだけど関わらないな。なくていいけど見てしまうときには見てるわ。だから、恩理するって離れる、遠く離れるって言ったら、この恩理っていうのがいい言葉やね。そういう苦しみから遠く離れる。なっこ遠く離れよう思うても、自分の心の中に僕はついてきようんだよ。どんなとも山のあなたもそれは遠く幸いともと人前に言って山のあなたまで行ったけど一緒についてきてるからせっかく山の向こうまで行ったのに同じことが起こるんですね。したがって国会本にするっていうのは遠くへ行けばいいという意味じゃなくて直で道場という気持ちがない限りなくなるんです。だからでここにいて楽しい人はどこに行っても楽しいしここにいて素晴らしい人はどこに行っても恩義するし、遠く離れるっていうのは、どういうことかってよく考えておいてほしい。僕は嫌やから、どっか行きゃええかっていう、その人と結婚しても面白ないから、もう離婚したら救われるから、誰離婚して救われない通りで、離婚したからと言って救われるわけだから、悩みによってはな、芸能人はすぐ分かりはるけどな、あれは誤解で結婚して、理解で離婚するんだよな。その次は勝負しぎりというのがあります。善男子大好きにこの今日の不可思議の見事とは星善男子善女人仏の大と星が滅度の星においてこの今日を聞くことを得て管理し信仰し旧の心を生じ管理するのは喜ぶよ。で信仰しというのはこう信じる旧の心って旧っていう表現は今珍しい旧ケウの死がっていうのはケウのことが起こった珍しいことが起こったもう滅多にないことだっていうのはケウです。 で、歓迎し、信仰し、もう珍しいという心を起こして、その補強を受け保ち、読み、暗記し、これが十字、それは受け保ちでしょ。読は読む、十は暗記することですね。暗記と言いますね、よく暗記すること。そして書写し、で、解説、これは解説と今では読むんですけど、説のごとく修行し、五大心を起こし、もろもろの善言を起こし、大悲の心を起こして、一切の苦悩の修行を土線と掘ってば、いまだ六波羅蜜を修行することを得ずといえども、六波羅蜜自念在前し、すなわちこの身において、無性妄人を得、生じ、煩悩、一時に断念して、菩薩の第七の字に登らん。これは、褒章というのは、賞品をもらうということです。表彰状をもらうわけですね。それは、仏様から賞をもらうんで、六波羅蜜を修行することを得るといえども、六波羅蜜、自念に在念し、で、この六波羅蜜というのが、さっきの、不正、自戒、淫欲、精進、善情、知恵。これを、六波羅蜜、ハーラミータというんですね、インドでは。ハーラミータっていうのは漢字で、ハラミタってやつ。ハンニャハラミツっていう、知恵ハラミツっていう。けど、あれもハーラミータ。これはこのいいのか。ですから、私たちは六ハラミツ、六度の修行、不正次回、人肉、精進、善良、知恵の修行をしなさい。それを務めなさいっていうと、なかなかそれができない。それができなくても、六波羅蜜を修行することを得るといえども、ちゃんとその六波羅蜜が目の前に備わっているというか、修行しているということも同じことが、付録があるんですよっていう。だから何事もできなくても、お題目を備えてますとか、劇を読んでますとか、お経一文一句でも読んでますというと、六波羅蜜が修行できなくても、もうそれだけで六波羅蜜修行してるのと同じですよ。それが、六波羅蜜を修行することを得るといえども、六波羅蜜自念在前し、すなわち、この身においてっていう、この身のままで、無性妄人を得っていうのは、悟りっていうと同じことです。無性妄人。迷いの心を捨てるの。無性妄人心を得て、だから生じ、さっき言った生じ、煩悩、一時に全てが断たれ、壊れるってからなくなるということ。生じや煩悩が一瞬にしてなくなって、菩薩の第一の実践修行していって、1段階、2段階、3段階、4段階って上がっていくんですね、菩薩の修行。下から7番目の場所に行くことができますよっていうのが第一期に上がる。で、10まで行くと仏になっていきます。その次が、特任不思議理。善男子大者八人この教の不可思議の不読力とは、もし善男子善人、もしは仏の在者、もしは滅度の後に、人はってよくこの経典を得たらん者は、昇進すること、敬って信仰することは、仏心を見立て祭るがごとく、等しくして異なることなからず。これは、仏様、お経の文字が仏様と見えるということですね。いい疑問の音で神仏という言い方があります。お経の文字の一文一句が仏様の教えであり、仏様そのものだという受け取り方を私たちがしなきゃならない。だからお経本を下に置いて粗末に扱ってはいけませんよってよく言うわけですけど、だから昇進すること、仏の身を仏様の体を見る、仏様の体に対するのと同じ扱いをしている。だからお経本なんかも私たちが読む時には無常人にってこう頭の上にいただいて読むという作法を要は忘れるんですけど、そういう祈り方をしているのは仏心という受け取り方をするからですね。仏心仏様を見立てなくなることで一つ一つのことながらですね。その次が第一句、善男子第九にこの経の不可思議の不読力とは、もし善男子善女人、もしは仏の在世、もしは滅度の後にこの経を売ることはあって、堪忍予約し、二度なることを得て、受理し、独受し、書写し、供養し、 広く市民のためにこの教の義を分別し下鉄せん者はすなわち宿業の余罪重傷一時に滅人することを得る。自分の持っている生まれてこの方宿業の場合はもう何代も生まれ変わり死に変わり積み重ねてきたそういった代償という言い方をするんですが、そういったものが全て一時に一瞬にして消え去る毒があるんですよ。だから一瞬にして抜いて救うから伐採というんですね。宿業の余罪重傷一時に滅人することを、これが法華経がいわば自分の懺悔滅罪のお経だという日本に伝わってきたことから言われて、平安時代には国分寺という国分けの寺があちらこちらに国分寺ができました。それと同じように国分寺寺という尼寺ができたんですね。その国分尼寺、国分寺寺というんですけど、国分尼寺は法華滅罪の寺という言い方をされて、そこは全部法華経が置かれた寺なんです。特に女性は法華経によって救われる、それは大和だった方が、だから法華経の関係は女人荒野とかっていう山もありますけど、これは全部法華経の山です。それは宿業の余罪重傷一時に滅人するというので法華滅罪の寺という言い方をされたんですけれども、ここにも振り込んでいます。もちろん他にもあるんです。これが伐採不思議、次が最後当時不思議。善男子第十二、この経の不可思議の不読力とは、善男子善女に、もしは仏の在地、もしは滅人の後に、もしこの経を得て大歓喜を起こし、稽古の心を生じ、すでに自ら受持し、独自し、諸者し、供養し、施設のごとく修行し、またよく広く在家、出家の人を勧めて、受持し、独自し、諸者し、供養し、下説し、法のごとく修行をせしめん。これ、面白いと思うんですよね。在家出家の人を勧めて、この法華経を受持、独自、下説、諸者しなさいという、法のごとく修行をさせることを勧める。大抵の人に勧めるのは勧める、出家には勧めにくいで、上司の坊さんにな、あもう激はしない
け
ど、大抵出家の人を勧めて、この激はのいらしめ、修行をさせようという人で、すでに4人をして、この経を修行せしむる力のゆえに、速度を特化せんこと。皆この善男子善女人の自信を持って年頃に消する力によるがゆえに、この善男子善女人はすなわちこの身において、すなわち無量の諸々のだらにもんを体得される。このゆえにこの人は親しからをして、あの豚は三脈三菩提、あの豚は三脈三菩提と略して菩提というわけですね。骨菩提心の菩提、あの豚は三脈三菩提というインドの言葉を漢字に当てはめたら、だからなんか難しい。あの豚は三脈三菩提、それはあの豚は三菩提という訳が出てこない。あの豚は三菩提という、あるいは徳三菩提という言い方をしたり、東照学という言い方をしたり、いろんな言い方をいたしますけど、悟りを得るということです。そのゆえにこの人は親しからずして悟りを得て、得ると。善男子、これをこの今日の第十の不足、次の力となる。だから最後に、10番目の付録は成仏するっていうことが呼ばれているわけです。あの方が三脈三菩提を成仏するというのは仏になるっていうことです。成仏する、悟りを得る、開くという、完全に悟りを得るっていうことですね。ここで、その前の3の75、すでに4人をしてこの教を修行せしむる力の上に速度を特化せんこと、お坊さんになるこの速度式っていう、速度を特化、それは道を得る、悟り、結果を得るということだから、悟りを得るということ、この特化というのも同じ意味です。仏菩提心も同じ意味ですね、道を得るという。仏道を求めていって、仏道を得る。そして、その結果を得る、速度を特化。皆、この善男子、善女人のというのは、皆さんのことですね、善男子、善女人とは。の慈悲の心を持って、自信を持って、年頃に生けする力というのは、丁寧に親切に 教え、教化って言い方しますね。教えるっていう人、負けると書いて教化と言います。それで、教えをすることを消する力という言い方をしたりするわけです。教化の化というのは変化、変化、変化、変化と仏教でやるけど変化と同じことです。だからこの消するというのは結構出てはいるんですね。消する、でこれは教化という言い方よ。それから変化という言い方だ。変化の人を使わせてこれがために手をこなさっていうのを変化ね。で化粧というのだよな。変化するわけだな。化粧化粧化
来年我还要。